はい、渡辺です。いやー、前回の、ツーリング企画、一人、申し込みが来ました。過去にコンサル受けてた、四国のお人なんだけど、多分だけど、俺より年上の人かな。多分、年齢まではちょっと覚えてないんだけど、40後半から、60手前くらいまでのお人で、メーカー仕入れあるじゃん。中国輸入を覚えに来たのは、今やってることがうまくいかなくなった時のために来たわけね。で、コンサル受けてる時は全然やんなかったわけよ。講義だけ録画してね。なんでかって言ったら、うまくいかなかった時のために来たんだけど、今やってることがうまくいきすぎちゃってて、逆にその時に。なので、こっちにやってるんで、中国輸入は、そのタイミング見計らってやりますみたいな感じの人だったわけね。で、やっぱり、ビットコインも相当持ってるって言ってて、BTC ね。だからやっぱ俺と属性が似てるんだよね。なので、この人が来たかと。なんて言うんだろうな。想像通りだったっていうね。想像通りだったっていう感じだよね。この人が来たかと。このツーリング、他の方の交流よりも、渡辺さんのお話をもっと伺いたいですと。ぜひ参加させてくださいということなんだけど、やっぱりこんなね、高額な遊びに来るってことは、やっぱりそれ相応の人がやっぱり来るんだなと。いや、俺はてっきり、ちょっと背伸びして、来る人がいるのかなと思ったら、もう普通にやっぱり、もう成功されてる社長さんが来るみたいな感じだから、他の方よりも渡辺さんの話をもっと伺いたいですと。もう、これだっていうのはあるよ。もうこれだっていうの。もう俺が間違いなくこうだと思ってる、その方向性っていうのは存在してて、基本的にはこの音声では言ってない。関係のないことだからね。中国輸入の人たちには。俺はね、中国輸入っていうかね、今現在ね、物販業界っていうのはね、淘汰の年だと思ってんのね。もう、3年、4年前に始めた人たちが、うちの生徒たちじゃないよ。ていうか俺の船に乗んなかった人たちはみんな淘汰されてると思ってんのね。なんとか借金で食いつないでる。から今はそれを返済する時期なんじゃないかなって思ってるわけよ。わかりやすい例が、輸出業界の人が輸入業界に一気に来たのが2018年か19年くらいなわけよ。輸出業界がもう無理で輸入業界に来た。今輸出ちょっと復活してるかもしれないけど、やっぱり本来多分ね、輸出のビジネスってね、転売だからある意味、背取りと同じだから、特に何もすることはないわけよ。画像、使って納品して佐伯を取るだけだから、背取りとそんなに変わんないわけね。自分で画像をいじったりするっていうことがほとんどないわけよ。厳密には日本の化粧品を輸出することはできるだろうけど、俺の知ってる輸出のプレイヤーの人たちって、全くもって商品ページの作り方知らない人たちが来るわけね。ってことは、基本的にある画像をそのまま転用してるってことが推測できるわけよ。つまり、中国輸入のいいところは、厳密な OEM とかのいいところは、自分で商品ページをコントロールできる。そこで差がつくってことなんだ。あと商品にカスタマイズを、加えられる。差をつける部分がいっぱいあるわけよ。つまり、スキルとして、その人個人のスキルが、もろに結果として現れる部分なわけね。だから、背取りとかよりも難しいと思う。こいつ美術のセンスあんなってやつやっぱ強いし。 あのこいつカスタマイズよくこれ考えたなっていうアイデアマンもその差が出る部分があるってことなわけね。まあ、俺は今もう物販業界ってのはだってクラファンっていうのは無理なわけじゃん。クラファンってだってさ、売り上げが安定しないじゃん。だって2000万集めてその次の日にまた2000万集めますって言ったらなんだこいつってなるわけだ。あの売上が安定しないビジネスっていうのは要は夏休みだけのあの海の家みたいのって安定しないわけよ。海の家の人たちって冬の時代トラックやってるっていうから。なのでそのクラファンとかって一過性のものすぎるんだよね。でもみんな今クラファンじゃんってことはもう何もないってことなわけよ、ノウハウがね。まあ、俺はあるけど、ね、俺に教わりたくない渡辺ムカつくってやつらを全員沈んだくから船で。タイタニックであっちだって言ってる、いやこいつムカつくって言ってるやつが正解だったってことね。俺はそれが全部分かってたからもう魔受けしながら2019年、20年、21年を過ごしてたわけよ。まあていうかまあ俺のところに来たやつは俺がめちゃめちゃ仕事してるってのは分かってるから、だから助かったはずなわけね、船に。助かったと思うよ、だって。もう2018年に入ってきてる人とか19年に入ってきてる人は気づいてるでしょう。中国輸入ってこれだけしか儲かる商品がないって、そのほとんど渡辺グループで取ったって。ってことはあって、そうだよ、あの OEM っていうのはその少ないパイをみんなであの教え合って取り合ってるわけよ。俺だけがもう別サイドにいるわけですよ。さらに今生き残ってる人たちっていうのは、あの今回の次の PDF を使って、さらにその飛躍する、延命することができるから、まあ、淘汰の年だと俺は思ってるわけですよ。あのもう、やっぱある程度成熟したかなと。で、まあ今回、この人はあその自分のうまくいってるそのメーカー仕入れがあうまくいってて、中国輸入は効いてるだけだったわけね、うん、すごい勉強熱心な社長さんだよね。やっぱり効いてて実力あるなと思ってたもん。家の前にコンテナ借りましたとか、なんかそこの倉庫すげえ広いんでとか言ってたんで、今思い出しててね。で何が言いたいのかって言ったら、ああこういう企画を開くとやっぱりこういう社長さんが来るんだっていう、うん、そうなるともうこの人と2人でもしもうこれ以上来ないってなったら、この人と2人でこの、ドライブ企画っていうか、まあ、まあこの人はもう四国からセダンで来るって言ってるから、そのもう多分俺んとこ来た時には運転疲れしてて、運転なんかもういいやって多分なってると思うんだけど、四国から来るんだよ。あのもう自分の愛車で、うん、四国から駆けつけるって書いてあるから。でそうなると想像するにだよ、まあもうその密な会話になるわな。あのどういう風になるかって言ったら、まあ本当に正しいのはこっちの道ですよ。で多分ねこの人もね相当な情報量を持ってると思うわけよ。だって中国輸入に頼らず生活を成り立たして、そのビジネス成功されてるわけなんだから、さらに余った金は BTC に積み立ててるって言ってたから、うん、まあだからそういう会話になるよね、おそらく。まああの今回来た人は、次開くとき、もう一応優先的には、来なくていいよ、その2回、1回だけでもいいからね。あの、次開く機会がもしあったら優先的に必ず連絡するから、もし今回3人来て、半年後、1年後、またやるよってなったときに、一応この最初に、1週間だけ先に連絡するから、それで埋まっちゃったらもう、無理っていうことね。要は、先に連絡するから、とにかくね。まあ、今回だけっていうのもありかもしれないけど、でもね、もうこの人と俺っていうふうにまず思ったら、 この人と俺の二人の会合っていうのは、あのね、普通じゃないくらいの相乗効果を多分発揮するなって思ったね。冗談抜きで。ああ、この人と一日話すってことは、おそらく、本当にうまくいってる人たちの会話になるんだっていう。いや、だからそこに、ちょっと無理してでも来ましたっていう人がいるんだったら、うわぁ、儲かってる奴らってこういうところ見てるんだって多分なったと思うのね。まあ、てっきり俺はそういうのが来るのかと思って、なんか俺だけが、こう、世話するじゃないけど、まあ、俺はその、なんて言うんだろう、そこに無理して来る人たちのその情報っていうのをあまり重要視してないからさ。だけど、この人が来るってなると、あ、もうこの人と俺のところに来るってなったら、相当、異次元の世界なんだろうなと思った。その後に来る人たちは。うん、俺自身がもうこの人と話すってことはこういう会話になるなと。だからもう BTG に投資してるとも言ってたから、もう、要は読む力が強いわけよ。もうロレックスに投資してると同じ意味だから、俺から見たら。デイトナに投資してますっていうのと同じ意味だから。もう、最後ね、仮想通貨っていうのはね、一発逆転が草コインにあるかもしれないけど、最後の大富豪たちが何お主それを持ってるのかっていうのは絶対に BTC だからね、うん、もう本当にコレクションだから BTC。 ビットコインっていうのはねドラゴンクエストで言ったら小さなメダルと全く同じだと思ってる。俺はコレクションだと思ってる。小さなメダル、ドラゴンクエストで言うなら小さなメダルだっけな、なんかそれいっぱい集めるとなんか伝説のものもらえるみたいな感じなんだけど、他のコインってのは全然違う話ね。なんか一発逆転の怪しい投資話みたいな感じだけど、 BTC はもうロレックスのデイトナだと思ってるから。俺は緩やかに上がっていくものだと思ってるし、最後の大富豪が一番欲しがるものってそれのだと思ってるから、それを投資してるっておっしゃってたんで、やっぱまあ属性は結局、まあでも間違いなくここに来たら、この二人の会話を聞いたらもう BTC 以外に投資したくないって多分なると思うよね。もう、俺ね、他のコンサル生にも言ったんだけど、最近入ってきた、セリちゃんかな、ノリ君か分かんないけど、ノリ君かな。いやー、仮想通貨、渡辺さんからすげえ勉強になりますよって言うけど、俺は仮想通貨勉強したところでビットコインしか投資しないからねって。ビットコインにしか投資しない。っていうかもうそれすらも俺は冷めてる、今現在。冷めてる。だから要はもう、他のイノベーション、っていうかまあもし他のイノベーションが来るんだとしたら、ポルカドットは絶対来るし、俺ポルカドット強制ガチャをしてるから、ポルカドットが本当に今から何倍になっただけでも数千万円ってなるから、もう5倍とかになったら億とか超えちゃうから、おそらくもう強制ロックされてるから、もうそのイノベーションが起きるっていうところにももう張ってるわけよ。ただし、ほぼほぼ確定なのは、ドットよりも絶対に BTC だと思うわけね。でももう BTC に投資するって、でかい金持ってるやつじゃないと、美味しくないくらい成熟しちゃってると俺は思ってるわけよ。俺は間一発乗れたってことね。乗れたってのは何かって言ったら、もうすでに巨大な額が入ってるってことね。こっから入れなくてもって。さらに入れられるって状態ね。でも、もう、その2019に BTC の可能性に気づいてなかった人が今から乗っても上げ幅が緩やかすぎて、多分おそらくね、そんなに乗っても10倍になるには何十年ってかかると思うから、美味しくないんだよ。かといってじゃあ他のアルトコインにかけるとビジネスがおろそかになるはずなわけよ。俺は去年それを経験したから。仮想通貨っていうものに買ってしまうと、ビジネスがおろそかになるはずなわけよ。俺は2019年に投資した時にはすでにもうビジネスのブログが軌道に乗りまくってたから、客がガンガンガンガン来るから、 もうそれをさばくだけで精一杯だったから、ビジネスが停滞するってことはなかったわけね。でも2021年の自分の頭の中を考えてみると、仮想通貨に投資するってことは宝くじを買ってるような考え方になるはずなわけね。じゃないと買わないはずだから。特にアルトコインを買う人ってね、一発逆転やっぱ考えてるわけだから、そうするとビジネスはおろそかになるよね。俺はならなかったのは、その前にブログとかを仕上げてて、それで客がいっぱい来てたからならなかっただけであって、今例えば仮想通貨にドーンってやったら 2,3 年何もしないでしょ。それ以外、それはビジネスをおろそかになるってことなんで。で、あなたが28歳だとして、32歳まで、その仮想通貨に期待して、その仮想通貨が31歳の時に大きく取れなかった時、また取ったとしても数百万だってビビって利確しちゃったりした時、またもう暴落まで付き合っちゃった時。ってなると、28歳から32歳まで起業しなかったってことになるから、ここで起業ができなかったってことは、起業を早くやればやるほどいいわけだから。英会話だって、子供の時代からやればいいわけだから。その大切な28から32っていう人生で起業しなかったっていう歴史を持ちながら、あなたの人生は次に行くからだいぶ大きく損失になるはずなわけね。つまり早い話、もう乗り遅れてるんじゃねえか説があるわけ。俺は仮想通貨に対して、あなたたちはね、俺はギリ乗れた、 50% 動くだけでも数千万って単位が50分動くわけだから、その俺はまあうまく乗れた。もしかしたらまたあるかもしれないよ。今か来年ぐらいに仕込んだものがもう一回、あったじゃないか渡辺さんってなるかもしれないけど、その次その次ってのはもうめちゃめちゃ上がり幅ってのは少なくなってくると思う。成熟しちゃってるってことね。まあ、何が言いたいのかって言ったら、これビジネスで入ってきた金を BTC、 ビジネスで余った金を BTC、 ビジネスで余った余剰資金を BTC に入れられるだけの地位を今現在築いている人しか美味しくないわけよ。もう大して金もない人たちが仮想通貨にかけたところで、俺ね、無理だと思う。なぜ無理なんですか、夢壊すんですかって。こんなに多くの人が勝ち組になれるそのボーナスステージなんかあるわけない。今まで40年間なかったんだから。そんなの俺が買った時はバカだって言われてたわけだから。要はその時に投資できてない人、もしくは今から投資できたとしても余剰資金を100万とか毎月100万バーン100万バーン100万バーンって BTC に入れられるような経済状態を作ってる人じゃないと、この仮想通貨のそのロレックスである BTC に投資して将来それを引っ張っても上に持っていく、未来に持っていく、連れていくっていうことはできないと思ってんのね。なんでですかと思うでしょ。それはさっきも言った直感。40年間そんな全員が勝てる相場っていうか、勝てるその宝くじなんてなかったんだから、今回もないと考えるのが妥当ってこと。それにしては多くの人たちが仮想通貨に期待をしすぎてるってこと。なので今正解なのは、仮想通貨に期待しないビジネスを作ることなわけよ。まあ、これも俺の方向性のたった一つの あれなわけね。かといって物販っていうのは、かなり多くのジャンルで手詰まり感があるわけね。あの物販っておそらくね、大きく分けて二つなんだよね。引っ張ってくるところを変えるか、売るところを変えるかなわけね。で、メルカリとかいろんなものが出てきちゃったじゃん。で、もう成熟しちゃってんじゃん、メルカリもヤフショーも。まあ成熟かどうかわかんないけど、でもかなりもうお客さんなんかもうヤフーショッピングも結局天下取れなかったじゃん、無料にしたって。 EC すげえ弱えじゃん。今後どうなってくるのかわかんないけどね、ペイペイモールと合併するかなんかとか言ってるけど、だからもう売る場所はほぼ変えられないわけ。みんなクラファンに行ってるってことはネタがないってことなわけね。で、引っ張ってくるところを変える。うん。で、引っ張ってくるのはタオバオかアリババか他のところか。引っ張ってくるところ、仕入れを変えるしかないわけよ。でもそれもかなり、成熟しちゃってる っていうのがあるわけね。もしあるとしたら、もうこの商品の超品質のいいところは俺見つけたみたいな感じで、もう一点、もうガラスフィルムしかやらないみたいな。このガラスフィルムの最高の工場の中国のナンバーワンを抑えたみたいな。どれも品質同じそうだけどね。そこももう均等になっていくとは思うけど、いずれどこの会社も同じぐらいの品質出せるみたいな。じゃあ何の変化がつくんだって言ったら、これはもう商品ページで伝え方だよね。ブログで言うなら書き方とかだよね。ここで変化をつけられるのが、唯一あるのがやっぱりこう OEM とか中国輸入なわけよ。だからここの能力っていうのがもう無限大だから、その絵描きさんの能力だから、要はランディングページっていうのは漫画家と同じだから、まあ4コマ漫画みたいなもんだから。ランディングページ、楽天のあの縦長が10枚あんだったら10コマ漫画だから、要は。その10コマ漫画で誰が一番お客さんの心をつかめるかってことなわけ。まあここの差、まああと何を付け足すかとかね。だから一応変化自由自在ではあることあるよね。OEM とか D2C とか中国輸入っていうのは。ただ D2C はもうダメ。うん。絶対ダメ。青汁王子があそこまで広めたらもっとダメ。青汁王子も最近言ってたもん。D2C 今行くのは自殺行為ですって。まあ僕がね、儲かる儲かるって2年前に言っちゃったのがいけないんですけど、うふっとか言ってなんか、うふっとか言ってたけど笑って。だからもう全部見透かしやってるわけですよ。うん。なので、物販ビジネスっていうのは、この人のメーカー仕入れとかもそうなんだけど、ある一つのところのいいポジションを取ってそれをずっと売っていく。まあだから工場自分だけいいの見つけたとかね。自分だけは安く仕入れられるとか、ね、そういうルートを持ってるとか、ね。まああとはその絵描きの部分と組み合わせの部分で変化をつけていく。まあ一番差が生まれるのはこのページのデザインとか、ページに何を付け足すのかと何の商品を選ぶのかっていうその組み合わせでその人の結果が変わるから、まあそこのセンスを磨く、スキルを磨くってところが一応生き残るとか稼ぐっていうところで大きく差がつく、部分だと。もちろんそれは10年後にもすごいプレイヤーが現れて年商一気に何億っていうことはあるとは思うけど、そこそこのプレイヤーあるじゃん。年商で3億ぐらい出せるっていう。かなりいいプレイヤーで年商3億出せる。まあ、そういう人たちはもう結構潰れていくぐらいの市場環境にはなってきてると思う。潰れていくか、もしくはもうジェリ貧になっていく。それくらい2010年から2020年にかけてのこの10年間は EC サイトとかが黎明期、どんどんどんどん生まれる、メルカリとかフリルとかいろんなのが生まれた、まあ、黎明期だったと。クラファンも生まれたと。青汁王子はここからメタバースに舵を切ろうとしたんだけど、メタバースもやっぱり雲行きが怪しくなってきたから、まずデバイスがないっていうのと、もう一つメガネをかけるのか、あのだからあのハードウェアがないってことだよね。言うほどソフトウェアはあるけど、で、ほとんどの人間が仮想通貨に今振り切っちゃってる。それがもう、俺は、ダメだと、思う。うん、それがうまくいかないと、俺は思う。うん。てか、まあ、やっぱり、もう仮想通貨って結構時間が経ってるから、もう乗り遅れてるよね、みんな。うん。まあちょっとね、そういうのも含めて、私が結局何を狙っているのかっていうのは、まずせっかく二人きりでね、話すんだからね、多分この人も持ってると思うんだよね。僕実はこっちが今一番目指してるところで可能性があるんですよねって。お互いそこを深掘りできるよね、帰った後。こんだけ儲かるある中で今自分が貯めた方がいいスキルってこっちの道なんですかっていうのは多分お互い持ってると思うから、それを俺は聞けるだけ嬉しいんじゃねえのって思ったんで、最初背伸びしてくる人たちがいたとしたらね、 完全に目標が明確化になるから。まあでも今のところいないから、まあ今多分俺がこの人と2人でこのイベントを開催したってなったら、おそらくまあそういう情報交換場なんだなっていう。まあこの人が参加するって決まった時点で俺はそう思ったってことね。あ、じゃあこういう会になるんだって、この人このレベルでこういう人だからおそらく会話はこうなるな。そうするとこの人はこの人で今こういうのがあるっていう道を持ってるし、俺はもう確実にこっちだ、迷ってんのはこっちだっていうのがあるから、その情報交換がされる場所になることが一応確定はしたってことになるわけね。何の会話が起きるんですかって。これもしちょっと背伸びしてまだコンサル受けてる最中ですけど僕行きますっていうやつと二人きりだと、うわーいいっすねこの 981GTS っつって、乗ってみるよっつって、いいっすかっつって、うわ半端ねえバブリングだパンパンパンパンパンパンっつって、もうあの俺の持ってるポルシェってのはもう名車中の名車、ポルシェ史上名車中の名車って言われてるものだから、あのボクスター 981GTS ってその音が半端ないわけよ。もう行動が全てサーキット上になるって言われてるぐらい、あのもうポルシェ史上最高の音って言われてるものなわけね。 GTS 2015年モデル981あのボクスター GTS って、だからこれ面白いだろうとかいう風な感じになるのかで、楽しかったっすってなるのかと思ったけど、この人が参加するってなった時点で、あのもうできるやつとできるやつが来たみたいな感じになっちゃったのね、うん、なので今のところそのうわーこれバブリング半端ないっすね、これが名車っすか、これがプロセス上あの名車っすか、新車価格をすでに7年経っても上回ってるっていうあの伝説の GTS ですかっていう風になるのかと思ったら、そうじゃないんだっていうね、うん、あもう本当にもうがっちりとした、社長さんが参加するっていう風になったってことね。まあ今のところこの2人の集まりっていうことになってますと。まあ、席はあと2つ余ってますと。なので、まあね、ぜひね、まあ本当に、でもやっぱこの人が来るんだっていう風になると、やっぱり俺が広州とか深圳とか、行った時に、多分一番最初に声かけると思う。広州でもやるんで来ませんかって。すげえいい工事はマジでありますよって。うん。嘘偽りなくとか。まあでも大体こういう人はねそれ使わないんだよね。それなくてももう成り立っちゃってるからねビジネスが、うん、なおのこと俺んとこに来ることによって中国輸入の見えてるところが全部見えちゃってるから、それをやるって切り替えたところでももう一気にいけちゃうよね。でやっぱり結局ね、余裕のある人に余裕のあるところに余裕が集まってくるんだなって思った。この人が来るって決まった時、うん、俺思った。今日行きますって昨日言われてメール見て、あこの人か、もしまた今のところもこの人しか決まってないから、この人と俺の2人の会ってどういう感じなんだろうって想像したら、あ普通に結局おそらくこの人の持ってる情報っていうのもすごいわけだし、別に俺は猫に歯を聞かないよ。俺が主催だから、今回はもうこの人がもうお客様だからね、本当に俺の中では。俺はもうあれお金さえもらってればもう暴れたって構わないと思ってるから、もう我慢量はこれだよってことなわけね。だからこの人がもうこんな会あれだっつったら申し訳ありませんでしたっつってでもそれでもね、ただでやって開いてみんな喜ばして竹内みたいにバーッと怒って帰られたらもうこっちもなんだよってなるけど、まあ、もらってるお金があるからもう今回俺が失敗だったなって思えるのはあれだっていう風になったわけで、それでこの人が来るってなった時に頭によぎったのは、結局この人が多分一番俺の生徒の中で余裕のある人なわけね。わかんない内情はね、ただ仕事ぶりとかを聞いてると余裕があるな。だって中国輸入やらなくていいのに覚えに来てるわけだから、大金はたいて。さらにそれやらずに生活成り立たせてるわけだし。さらにもうお金、その儲かってるお金は BTC にかなり前から投資してますよ、つって私もホルダーですって言ってるぐらいだから、まあ、やっぱ余裕のある人のところに余裕、 だから余裕グループが生まれちゃったってことだよ。今のところね、この人と俺の会が毎年1回開催されるとしたら、俺はどういうイメージで会うのかって言ったら、あ、まあ要はその一番うまくいかれてる方と会うみたいな感じで、俺の能力を一番必要としていない、純粋に俺のファンだっていう人と会うっていう、うん、だからこそもう出てくる情報も焦った情報でも何でもなければ、もうね、こんなところに四国からわざわざ来るぐらいなんだから、この人が手に掴んでる業界の情報も、俺、情報も、もう、俺はね、多分ね、正直言ってね、この人がね、今メーカー仕入れはこうなんですって言ったらね、もう何も疑わないで信じちゃうと思う。うん。嘘つく必要がないから、この人が。メーカー仕入れも今9割が倒産ですよなんて、もし本当に言ってたらだよ。なぜですかなんて俺も聞かないと思う。この人とこの場でその話を、この人から出た言葉、一つ一つを疑わないと思う、一切。うん、まあ、この人が間違ってるってことあるかもしれないけど、この人が専門にしてるジャンルっていうのは、俺も一切疑いの目を持たずに、普通に信じる、うん。それを誰かに言った時も、今その業界こうらしいよっていう。もう、え、なんでですか、本当なんですかって言われたら、俺は確かだと思ってるって言っちゃう。だってそれを教えてくれた人が嘘をつく理由がないからってこと、うん、俺そんぐらいのもう完璧なフィルタリングしてるから、うん、いやいや、この人の専門的なことだよ。この人の専門じゃない話をしたらそうは違うかもしれないけど、この人がいる業界の、ね、でメーカー仕入れとかの業界の今業界はこうですよ、こういうパターンじゃないとうまくいかないし、割合的にこうですよって言ったら、そんなことはもう疑いもなく、あ、そうなんだ、スターンってもう終わり、もう自分の中に落とし込んじゃう。で誰かがなんとかって言ったって、いやでも俺の、あの参加者の何々さんはそうじゃねえって言ってたから、その話本当なのかなって言って、逆にそれと違う話をしてきたやつ疑うよ。言わないけど疑ってると、それくらい、もう俺はもうそのこの人から言われたことや、この人がポロッと言ったことを聞き漏らさないよね、一切。うん、根掘り葉掘りなんか聞かないよ。あの時間も限られてるわけだし、あのこの人の、あのをもてなすイベントなわけだから、だからもし何か会話の流れでポロって言ったら、俺はもう全部聞き漏らさない。もうこの人が言ってる、口から言ってることはもう全部本当なんだっつって道を作るね。次のバーッとルートを作るってことね。あっちに行っちゃいけない、こっちに行っちゃいけない、行く、寄り道するんだったらこっちなんだっていうね。うん、まあ全くそれは俺も同じことができるってことね。この渡辺さんには何が見えてるんですかって、うん、見えてる。まあまあ分かりやすく言うと、トータルの時代に入ってると思う。仮想通貨と同じだよね。トータルの時代に来ていると思うよ。なんで渡辺さんは淘汰されないのかって言ったら、まあだからうまいタイミングで、いいタイミングで投資できたりしてよ、余剰資金がいいタイミングでできたからね、冬の時代を過ごせるだけのそのゆとりが生まれたってことね。だから余裕だってことなわけよ。その余裕な目で業界を見てると、今、中国輸入っていうか、まあ、OEM はとっくに淘汰だよね。アマゾンの OEM はもうとっくに淘汰だよね。次はヤフーショッピングか、うん、まあ、どうやって生き残るのか分かんないけど、ヤフーショが、そもそもヤフーショってお客さん自体が少ないからさ、まあ、20万30万稼ぐっていうんだったらあれかもしれないけど、200万300万稼いで独立してるっていう俺たちにはあまり専門的にやるにはいいプラットフォームではもう間違いなくない。3年後なんてもっとないと思う、うん、でクラファンっていうのはそもそもビジネス その安定収入を生むっていう規則にのっとってないから、俺はクエスチョンマーク、そのクエスチョンマークのクラファンを中国輸入業界も推奨してるっていうのは結構末期だなとも思ってるね、俺はね。だからって中国輸入が末期ってわけじゃないよ。 その背取りだって別にいい話は聞かないし、うん、背取りめちゃめちゃ儲かるんですっていう話はあんまり聞かないってこと、うん、おそらく背取りからこの商品儲かるってなってその商品を自分で作るとかいうところにシフトできたりする人とかは、まあ、ツール売ってるとかだったら多分うまくいくとは思うけど、まあ、とにかく何が言いたかったのかって言ったら、とにかく一人決まりましたと。で、その人が来た時に、これがもしその人と集まる会合になった場合、どういう会話が行われるのかって言ったら、もう、細かいノウハウじゃないよね。うん、今こっちやばいみたいですよ。今こっちがいいみたいですよ。渡辺さん今どういう道切り開こうと思ってるんですか。でこうですって。もう理由なんか聞く必要ないよね。もう、ああそうなんですか。じゃあ後で自分でそれを調べますで終わりだよね。うん、この人がそっち行くって決めたんだったらなんかあるだろうって普通にもう思うっていう、うん。これだけこの人が言うのかなって。だって2019年とか18年なんて俺ずっと BTC 言ってたから、ね。結局正しかったわけじゃん。でも理解はできないわけよ。要は3年後4年後に向かって動いてる人たちの頭ってやっぱその時には理解できないわけね。特にうまくいく人ってその時もうそれがうまくいかないってなってる時に動くから、うん、まあだからやっぱりあの時俺が儲かった金コンサル生たちに BTC に入れといた方がいいよって言ってそれを実行してる人たちは今余裕があるってことだよね。うん、じゃあ今からはって言ったら、うん、まあ今からでもいいんじゃないけど、その1回のそのドーンっていうでっかい波っていうのに乗れなかった場合、だって俺なんて今中古車もめちゃめちゃ上がってるわけでしょ。でロレックスも倍ぐらいになったわけじゃん。でビットコインも3倍とか4倍とかになってるわけでしょ。5倍とか。だからあの時代に本当に取れた人たちっていうのは相当余裕がやっぱできたわけですよ。で物販で置くっていうのもいけたわけ。2016年7年8年ぐらい楽天行ってる人たちって結構置くっていう世界を見たはずなわけね。そこで資金をガーンってでっかくこう取ることができた。あそこ頑張ってる人たち、で今はどうなってんのかっつったら、もうみんなもうそのいろんな物販のあれがもうみんなもうノウハウがもう完成しきっちゃってんだよね。情報も出まくったし、それを極めるやつもいるから、だからもう前は100個あった椅子が今は 2,30 個しかないとかふうにはなって、どんどんどんどん脱落組が多くなってるところと、もちろんここからまた新しいメタバースみたいなのができて、そこで物が売れるとか、で、出てきたらね、また人が集まる場所だね。だって YouTube だってそこでフォロワーが多い人は物売れるわけなんだから、全然今。それを P2C っていうわけですよ。だからメタバースに人がいっぱい集まるって言って、そのメタバースで縄張りを広げたやつってのは、物販を物を売るの困んないわけなんだから。うん。まあ今でもブログでも、その、旅行バッグ売るのに旅行ブログ書きまく、みんなで書きまくったらスタッフとかで、それは困る、何百万何千万って稼げるだろうけど。だから今は、プラスアルファの、まあ、時代になってきちゃってんだよね。ただ物を売るだけじゃなくてね。商品ページをもっと極めたり、改良、カスタマイズ加えたり、その、新しい出店先を探すか、引っ張ってくるとこを変えるか。新しい出店先あんまり新しいの出てこないわけよ。だから、まあ、地道にブログとか、まあ、YouTube とかで一つの商品をこう、紹介し続ける。あのね、ポルシェのね、あの動画とか見てるとね、やっぱすごいよ。ちなみにポルシェはね、ほら、前、ノリ君が、じゃあ渡辺さんと同じブランドにしますって言うけど、ポルシェの、ファクトリーに、チューニングって言ってカスタマイズとかするところに、たまに顔を出させてもらうんだけど、もう 70% が社長さんって言ってた、お客さんの。もう 70% が社長さんだって。ポルシェの、その、整備工場に申し込みに来る人たちが。 それってすごいよね。フェラーリじゃないと届かないと思ってたところの盲点だよね。お客さん 70% が富裕層っていうね。ポルシェっていう。ポルシェっていうものの工場の人たちってかなりいいみたいなっけ、ポルシェ専門って。だってもうお客さんにクレーマーとかがほとんどいないから。富裕層だから、お客さんの 70% が。ポルシェっていうものを買うと富裕層とつながれるっていうのは間違いないと思うよ。そういう意味でも、そうだね。ポルシェ買うと多分富裕層とつながれると思うよ。フェラーリってちょっと、なんて言うんだろう、自分がつながりたいって思ってる時期を金貯めなきゃいけないから通り過ぎちゃうけど、意外とポルシェっていうところで整備工場に行った時とか、高いけどね、直すのとか、直すっていうかポルシェが壊れたら 20-30万とかぶっ飛ぶから簡単に。その時にやっぱ周りにいる人たちは富裕層だし、その集まりとかに行ってもやっぱり 70% ぐらいはその社長さんたちだからね。そういうところにもあれだよね、面白いよね。ポルシェの動画とか見てると、そのポルシェ専門とかの話をして、それでこれなんかワックスすげえいいんですよって言ってるやつがもうめっちゃ売れて、アマゾンで1位とかだからね。置いといてアマゾンとか楽天に、でもそのワックスだけをもう売るわけよ。ただそれは最後なわけね。いかにポルシェがこう運転があれか、なんかすごいあれなんだっていうのを説明しながら最後にそれだけ紹介するっていう、それ P2C っていうんだけど、まあそういうやり方もまああると。だから物販っていうのはやっぱ SNS だけじゃないけどね、人ただ単に、楽天に置いとけばいいとか、ただ単に Amazon に出店すれば儲かったっていう時代は終わって、新しいプラットフォームが出てこない限りは、何かプラスアルファの努力、自分が得意なジャンルで発信できるそのジャンルがないと大きく儲けるっていうのは厳しくなっていくんだなっていう、まあ、もしただ置いとくで儲かるっていうんだったら、それ中国輸入なんだけど、それでもやっぱり商品ページとかカスタマイズとか組み合わせっていうバリエーションで他社をやっぱり抜いていくっていう、まあちょっと話長くなったけど、まあ、そういう時代に来てるんだなと。まあ、通ったって言っちゃあれだけど、でも、そこの波に乗れない人たちは、この2、3年で消えるよね、間違いなく。2、3年もかかんないよね、もう。もうね、消えかけてると思うんだよね。消えかけてるってなんでわかるのかって言ったらね、ツイッターやってるね、物販系の人たちが、もう他人のノウハウをリツイートとかしちゃってんのね。それってもう自分のノウハウ終わりましたって意味だから。そうじゃん。前澤さんのお年玉をリツイートしたら自分は金がないってことだから。だって、じゃあこれ僕のセミナー来たら儲かるよって言ってるやつが、ツイッターで前澤さんのお年玉とか企画をリツイートしまくって言ったら、お前金ねえじゃんってなるじゃん。で、ヤフショッピングを教えてる無在庫が一番いいよって言ってるのに、有在庫のノウハウをリツイートしたらプレゼントって言って、そいつがリツイートして、リツイートしましたくださいとかやってたら、お前の無在庫はもう完全に積んでんじゃんってのがわかるわけだから。もう今物販系ほとんどそんな感じだから、発信してる人たちもノウハウがないんだと思うのね。あ、でこれノウハウっていうのはパクってくればいいわけじゃないわけよ。一次情報を取らなきゃいけないわけね。まあ厳密に言うと一次情報を取るように努力しなきゃいけないわけよ。一次情報って何かって言ったら、自分が中国に行って見てきたものを発信するの一次情報っていうの。ノウハウで言うなら自分がやってることを発信するってことね。自分が開発したことを発信するってことね。他人が中国輸入はこれから淘汰の時代ですって言って、中国輸入は淘汰の時代ですって説明することじゃないわけよ。それはまた激を喋ってるだけで、それただ情報を集めてるだけで、そんなものは全く価値がないわけよ。自分が動いて見て聞いたこと、自分が動いてやったことっていうのを一次情報っていうの。もし情報発信をやっていきたいっていうんだったら、一次情報を取ることに力を入れなきゃいけないわけよ。他人のノウハウを喋ることじゃないわけよ。自分が中国に行って深圳がどうなってんのかっていう、そのだって自分はその業界にいるんだから、自分の動きっていうのは他の人も見たいわけだからさ。 中国輸入やってる人っていうのは中国に渡辺さんが行って工場がどうなってんのか、中国人セラーがどうなってんのか、中国では今どうなってんのかっていうのが知りたいわけよ。まだあるよ、他の中国輸入じゃないジャンルで空いてるところはないのかとか、そういうのも知りたがってるわけだから、その自分の動きっていうのはそれを見てるリスナーさんたちは知りたいはずなわけね。それを率先していく必要があるわけね。一時情報、本当にインフルエンサーでやっていきたいんだったらね、うん、他人の情報を取るんじゃないんだよ、自分が動いてやるんだよ。だから他人の情報なんかいらないんだよ、自分が動かなきゃいけないからなわけね。本当にインフルエンサーとしてやっていきたいんだったら、ね、はい。まあ、ということで、あと2人の枠は残っていますと。まあ、もう残っていなくても、この2人が集まるってことは、そういうトークになるんだなっていうのが想像できるってことね。で、特に、ね、これ何ヶ月にやるか分かんないけど、もう1年後かもしれないけど、次やるのは。その時俺が中国に根を張ってたら、まあ、まず最初に、一番最初に、今回参加した人、1688プロジェクトの最初の初期メンバーには1回声をかけて、まあ、1週間先にどうですかと、枠が3名あるんですけどって言って、でまたその3名が行きますってもし言ったら、もう杭州はその3人を案内する回で終わりだよ、俺はね。あの杭州っていうか、うん、でこの工場いいよって言ったら、それ押し売りではないからさ、別に代行会社やってるわけじゃないからさ、その商品っていうものはもう中国輸入でめちゃめちゃ売れるジャンルだってのが分かって言うわけだから、そのフィギュアがすごいいいのが作れるところがあるんですとか言って、なんか急にその中国に行ってフィギュアを工場を作ってる社長と仲良くなったから提供してるわけじゃないってことね。そんなフィギュアなんかやったって金になんねえから、そんな工場の社長のやつなんか紹介しないわけだからさ。俺はもうこのジャンルのこのあれ iPhone のケースで言うなら手帳型が楽天では一番売れるとか分かってるわけなんだ。その中でもここのセンスめちゃめちゃいいですよ、あとは商品ページを作るだけですよ、もう需要もあるしキーワードでも上に常に出てきてますよ、ここの工場を見つけると無理だと思います、アリババ出てないからっていう、あーなるほどつって、商品ページはこうやって作ればいいんですよ、業者はここですよつって、もう絶対やった方がいいですよ、100万なんて簡単ですよみたいな感じになるはずだから、その俺のところに来るってこと、うん、その儲かんない商品とかの品質がたまたまいい工場を見つけて、誰かいる人いませんかつって言って、お前それ誰もニーズねえやんけってなるじゃん。だからそんなことには絶対ならないってことね。そんなアホなことはしないってこと。まあとにかく最後に、今回来る人っていうのは、まあメーカー仕入れで成功されてる社長さんで、中国輸入はそのために受けたんだけれども、それ必要としていないってことね。うん。でさらにそれを愛車のセダンで、国産は国産の愛車の地味なセダンですが、まあ、綺麗に磨いて駆けつけますわって言ってるから、四国から来るわけだから、あで俺はもうあの、ね、ちょっとここで言っとくけど、もしこの人しか来なかったら、あのね、ちょっと場所も変えようかなと思う。なんかこの人だけが四国から来るってなるとやっぱ遠いじゃん。俺ももうちょっと向こう側に行った方がいいのかなって思ったからさ、あのもしこの人と2人だけだったら、行く場所っていうのはその間っていうのに落ち着くっていうのもありだから。まあということで、あと2人、募集しています。もうあと2人来なくてもこの人と会うことは確定で、おそらくこういう会話になるだろうっていうのをなんとなく、話してみました。はい、ということで、余裕のある社長さんたちが話す会話っていうのに、ぜひとも参加したいっていう人がいたら、まあ、あのレンタカーでも構わないから、どんな車でもいいよ、自分の好きな車乗ってきなよ、うん、でも気分的にはなんかオープンなあの風を感じたいよねっていう感じだから、俺はおすすめはオープンだよと、うん、まあっていうか言ったってことで、さらにじゃあ社長さんたちの気分ってどうなんだろうって言ったら、ポルシェ借りてくるのもありだと思うよ。ちょっと奮発してね、あのポルシェっての本当に俺も気づかなかったけど、もうそのファクトリー、まあ、工場の人たちが言ってたけど、 70% 社長さんだったお客さんだね、うん、30%、まあ、10% はまあちょっと頑張って買ってる人で、 20% は分かんないけど、あの病院の先生とか、まあ、とにかく何がいいのかって言ったら、やっぱ あの富裕層の仲間入りだよね、やっぱりポルシェって。俺はねそこすごくねみんなにね気づいたことだからシェアしたいと思った。まあ、特に若い子はちょっと背伸びしてでもね、オプションがあんまついてなくてもいいから、オプションついてないポルシェって頑張れば4、500万とかで買えるから、まあ300万とかでも売ってると思うから、うん、あ俺はもう現金一括とかで払ってるから、あのもうあの節税効果を高めたいから俺は絶対ローンなんて組まないから。だけどちょっと背伸びしてね、車のローンって多分安いと思うんだよ。俺一回も組んだことないけどね、あの安いって聞くから、そのそれでポルシェを借りて、その1年2年でもいいから富裕層の人たちっていうののグループに入って、こんなのが儲かってね、この人こんなので稼いでんだっていう、そのビジネスっていうものを成功させたい若いやつって、若い人っていうのはちょっと頭の中にポルシェってちょっとイメージしとくと、あ人生が、うん、どのジャンル進めばいいんだろう、やる気はあるんだけど何かアイデア欲しいっていう人は、そういう富裕層のまあつながりっていうのが、まあ、モテる俺いいきっかけのブランドだと思いますよと。はい、ということで今日はこれで、ね、終わりにしたいと思います。ぜひ参加待っております。はい、それでは失礼いたします。